三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。この時間は丹南 FM が鯖江を飛び出し堺市三国町安東から生放送をお送りしています。さて本日のパーソナリティは同じく堺市三国町安東にあるカフェニックニックのスタッフ西祐樹と、甘い歌声と長い顎をお持ちの岡田健二さんです。岡田さんよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
もう2月10日ということで、
はい、
バレンタインデーが近いですが、
ああまあそうですね。
特に予定は、
いや僕も毎年も浴びるほどもらいますから、
あ肌もちょっと荒れ気味で、あなるほど。ということで2人で今日はお送りしたいと思います。
はい、
僕と岡田君は、2人とも三国出身でね、
そうです
。ずっと三国ですか岡田さんは？
僕はもう生まれてこの方25年、はい、ずっと三国で。
はいはいはい。
はいそうです。
で僕はちょっと高校を卒業してから岐阜に抜けたんですけど、うんうんうん、まあ3年ぐらい前に帰ってきまして、
そうですね。
まあ2人ともね三国ラブ、
ね。そうよ。
ですね。そういえば。
大好きです。
それからまあ年齢も意外と近い。
そうですね。ね
僕29ですから。25
ね、僕25で、
4つ違い、
うちの凶暴な姉と同じです
から、ね、はいはいはい、まあ、深い覚悟がありますね、まあ、まあやめていきます、はい、それから、2人とも、この、ま、三国の町づくり
そや
っていうことにちょっと興味がありましてね、
うん興味
ある、うん、例えばいろいろやってますが、この前堺市大好き検定っていうのがね
出てましたでしょ。
実は僕出たんですよ。
しかも、物知り用のやつはなんか1位
優勝しました。
優勝しましたよね。
ありがとうございます。新米いただきました、ね。10キロ。
10キロ。
ありがたくこのミクニクで使わせていただきます。
ああ。
で、二人ともね、ちょっと結構ミクニに興味を持ち、そして関心が強い。
そうそう。
ということで、実はね、二人でね、ずっと話したいことがあったんですよ。
お。
うん。これなんで話したいことができたかっていうと、うん、実は僕最近、小沢一郎の日本改造計画を読みましてね。
はあ、はあ、は
あ。小沢さん16年前かなこの本、
うん、
に書いてるんですけど、うん、すごくねこう日本に熱い思いを持って、うん、今はこういろいろありますが、
はい、
こう意見を書いてるんですねこの本でね。でじゃあ僕もちょっとねなんかね三国に対してちょっと言いたいなと、
はいはい、
思っておりまして、
うん、
このままでは日本ではないごめんなさい三国は廃れてしまう。
なるほど。
うん、それから時代遅れ。だし、まあ一応観光都市ですから三国は。
一応ね。
ただ鯖江さんもね今非常に頑張ってる。
そりゃそうだ。
で鯖江さんに負けず劣らずの観光都市になりたい。
そうですね。
ということで、うん、三国を改造したいんです僕は。
そうだ。うん、俺もそうだ。
ですよね。
多いよ。
だけど改造するところねいっぱいありすぎてね。ちょっとね一つに絞りきれないんですね。
今日も時間尺もあるからね、
30分しかないんでそうそうこれやるためにはやっぱ24時間丹南FMお借りしなきゃいけないんで、これちょっとね辛いので
そう
ちょっと今日はね一つに絞って、
はい、
その本丸として、
はい、
三国龍翔館をちょっとね取り上げたいと思います。
皆さん知ってますかね三国龍翔館ってね、
これ後々後で説明しますかね、
まあはいはい、
ということで今日の企画はこちらです。敵は本能寺にあり、いや龍翔館にあり特集。これねちょっとね、
ま、無駄なリバーブを、
ね、ありがとうございます。このね龍翔館ってね、まあこんなタイトルつけましたけど、はい、まあおごうの真似しただけです。
あそっか、
別にね敵として見てるわけではありません。
そうですね、
うん、まあこうすればいいんじゃないかということで、はい、やっていきたいと思います。
はい。
はい、ということでまずね、三国龍翔館鯖江の人
わからないから、
わからない
教えてください。
はい。三国龍翔館の概要ですが、鯖江から三国の方に来ますと、
うん、
ちょっと高台の上に変わった建物がね、うん、
西洋風のね、
目につくと思うんです、
う
ん、
そうそうそう、
あれが三国龍翔館なんですが、うん、こちらは堺市にある公立の総合博物館で、
うん、
三国の自然と歴史風土および文化遺産を紹介する施設として、うん、1981年の11月にオープンしました。
生まれた年や、
僕しかも生まれた月ですねこれ。
うん、ほんと？
僕と同時に生まれた感じです。
じゃあもうまさにも
まさに同い年、あいつ。
あいつ、
あの建物。ええ、で、こちらはですね、1876年に、オランダ人土木技師の G.A. エッセル。
あ、これ三国で有名です
ね。有名ですね。がデザインして、旧劉昌小学校を模してね、
はい、
4階建てで、こう、三国の緑が丘というあの高台に作られたんですね。
そうですね。
で、当時としては、ちょっと破格の、15億円、
15億、
公表でね、
噂では
30億以上かかっている、
聞きますね、
っていう噂を聞きます。30億ですからね。
30億ですからね。
相当金がかかってる建物には違いないんです。あれで中身はというと、三国の自然、三国の曙、三国港の変遷、三国港のにぎわいなどね、あと文学とか、三国のことについてこう結構たくさんね展示はしてあるんです。
そうやそうやそうや、
がというとこですけどね。まあ、で地下には地下、資料収蔵室が3部屋、でそれから資料整理室が1部屋。
これ一般の方入れないですもんね。
まあ一応立ち入り禁止にはなってます、が、まあどうしても見たいといえば見せてくれるらしいですよ、であと別館には特別展示室、これ企画がねよくやってる。
この前は小野忠宏さんのね、
ああ行かれた、
ジャンクアートのね、行きました、行きました、仕事終わってから行きました。
よかったですか。
よかったですよ、はいはい、でもまあいいや、はい次行こう。
はい、で、夜はすごくライトアップされてて、
そうそうそう、
夜9時まで、
ね、9時までね、
だからちょっと夜に来ても目立つ三国のランドマークになっておりますね。
なるほど、ね、はい、ね、もう 白い光でね、明るくてすごく上品でね、
はいはい、
どこぞのなんか稲川淳二みたいな色で照らしてるお城に比べてもね、品があっていいですよね。
丸岡城のことかな。いやいやいや、よくわかんないですけど、ね、
そうは言わないけど、
はい、というわけで、素晴らしいロケーションと、さらに福井、いや日本を代表する、
そうよ、
あれはデザインだと僕はね勝手に自負してるんです。
その通り、
なかなかないです。
あんなないよ、
ね、でじゃあ、今あれどうなんだと、三国流書館今どういうことになってるのかっていうのを
現状ね、
今からちょっと説明したいんですけど、
お願いします、
まず入館者数がですね、
はい、
平成19年度が18,908人、
そんなに入ってるのかってことですけどね。
平成20年16,561人、
ものすごい減りましたね。
平成21年16,558人、
あ、もう同じぐらいか。
ということでちょっと今減少傾向にあるんですね。
ですね、
で、まあ、三国の人たちはじゃあ流書館のことについて、どういうふうな意識を持ってるかと言いますと、まあ特になんもないんやろ。見た目はまあいいんやねんか。何があるんやっていうような、ちょっとね、
こんな境市
民、いやいや違います違います、三国の人たち、境の人たちでさえも
ね、
あの流暢感はつまらないものなんだっていう意識になってしまっているんですよ。
少なくともね、面白いもんやと思ってるかと言われるとね、
これちょっと残念ですね、この辺ね。
そうだそうだ、
それからですね、あの建物やっぱり維持費というものがかかりましてね、まずあの外壁、白い壁で塗られてるんですけど、あれが10年に1回、7,000〜8,000万かけて塗られるんですね。
ペンキってそんな高いんですかね。
なんかね、やっぱ潮風でね剥がれるんです。
ああ、なるほどなるほど、
であんだけでかいですから、やっぱりここ金がかかると。
へ
え。でそれからあの冷暖房費、
だ
から電気代、でまあ月100万ぐらいはかかると。
結構かかるね、やっぱでっかいから、ね、
年間、まあねそれぐらいかかりますよね、1ヶ月でね、ということでちょっとね、こういう風に今入館者数、意識、それから維持費、ちょっと見てきましたけど、
あ、でもやっぱりどこもね、やっぱ不景気だから、
まあね、
客はどこも減ってるでしょ、
日本全国
流暢館に限らず、
まあね、まあね、ただね、そこがちょっとおやおやと思ったんですよね、僕調べた結果。 あのね、三国流暢館の問題点としてまずね、今減少と言いましたけども、
減少してますね、
入館者数ね、じゃあ他の施設どうかというと、
そう、みんなどこも減ってるでしょうよ。
21世紀美術館ってご存知ですか。
金沢の
石川県金沢市の、かっこつけて言いましたけどね、そこでですね、平成16年にオープンして、オープンした時に68万人、
おお、
それから135万人、
バカみたいに増えましたね、
132万人、
おお、
152万人、
うん、
また次153万人ぐらいということで、
着実に
増やしてますね、こちら。
まあでも石川やから、金沢やから、都会やもの。
まあね、
そんなもん福井とね、あれ比べる
の言うと思いましたよ、岡田さん。
あれ、
ということでね、まあ同じく辺鄙と言っちゃいけないですけど、まあちょっと行きにくい勝山市の、
あの辺鄙な、
辺鄙な
言い方
ちょっとね遠いところにある、はい、恐竜博物館、
はい、
まあどうかというと、うん、平成21年が36万5千人
おお。
で22年が43万9700人、
もう7万人ぐらい増えてる
でしょ。これは
あれ、これは
ちょっとね、世の中不景気とかね、うん、それからガソリン代が高えだ、人の数が減ってるだ言いますけど、
うん、
入館者数が減っている三国流商館、これ言い訳できないぞということですよ。
ね
え、うん、
そうか
でしょ。
だってこんなこの調子だったらもう勝山もう今年はもう53万ぐらい
行くんじゃないの、うん、でなんかやっぱあのここのパーソナリティの三宅さんにお聞きしたところ、うんうん、外国の方も恐竜博物館にいらっしゃると、やっぱ素晴らしい、ね、そういうのはうまいんですやっぱり宣伝がね、
宣伝、うん、ね、
そう、まあじゃあ流所感なんで減ってるかっていうこの原因なんですけど、
うん、
まあソフトの問題、
ソフト、
あの
中身の、
そう、中身の問題です。でここで言う堺市民の流所感なんですけども、堺市民すらも行きたくない、
ね、
うん、無料でも行きたくない、
無料でも行きたくない、
僕はね、僕はですよ、 あくまで一個人の、
うん、
タクシーで迎えに来てくれてもやっぱりやめとくわっていう、
そんなに
僕はね、
そんなに嫌ですか。
なんでかっていうと、うん、中身が ないって
ない、
もう言い切ります、僕は
ない、
うん、ない、
なんもない、
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 物はあるけど中身がない。
なるほど、あ、そういうことね。
っていうここで言う中身っていうのは、
はい、
3つありまして、
うん、
展示物、
それから
企画、それから雰囲気、うん、
うん、
あんまりね、ちょっとね、一つ一つちょっと挙げますか。
あげ
ま、例を挙げますと、
いよ、
展示物、あの北前線
あるある、
まあ、通称正式ネームは米財線っていうらしいですけど、
あ、こっちが正式なの、
うんうん、北前線っていうのは通称ですね。
本当に、
ね、の5分の1の模型があるんですよ。あれ
5分の1置いてもね、
あれ見たことあるでしょうか。
ありますよ
あれね、どう思います、あれ。
ほんだって手取りフィッシュランドのバイキングの方がでかいです
か、まあまあ、間違いない、それは間違いない、
ね、あれ置いた方がよっぽどおおってなりますよ。
そうそうそうそう、本当そうです
、本当そうですよ。
それからあの三国の古い写真、
ああ、
うん、であと戦争の時の展示物、
まあね、
うん、
はい
はい、とかあとエッシャーの騙し絵、
はい、トリックアート、
トリックアートですね、かっこつけて言いますけどね、三国の人は、まあ騙し絵です、トリックアートが僕たちが子供の時からありますね、これは。
そうよ、何も変わってないよ、
ね、
トリックアートなんてだってもうコンペ昔はやってたけど今やってない、
やってないですね、
うん、だから展示されてる入賞者は僕の同級生とか上とか下とかだけですもん
ずっと飾って
る、ずっとあの上の方飾った
ら、ね、まずいね、
まずい、
うんうん、それからあの企画で言いますと、
企画、ね、
まあ、今で言うと堺地域の地方新聞という講演があったりですね、それから発掘された豊原寺っていう企画をやってらっしゃるんですけども、まあいや楽しそうですよ、うん、
本当
楽しそうだとは思うんだが、
楽しそう、発掘された豊原寺って言われて、おマジでとかなる、
まあ僕より上の年代はなるんだろうね、多分。
豊原寺って有名ですか。
豊原寺は有名です。
本当、
ええ、
ごめん、
あの丸岡でもう一番の有名なお寺です。
本当に、
ええ、歴史が深いお寺です。
本当、
うん、僕
物資量、
さすが物資
量、まあお米10キロ、
お米10キロ限定しね、ゲートしましたから。
そうか、
でちょっとね、お年寄りの方向けな企画が多いんじゃないかなと僕は思う。
ね、
うんうん、でそれから雰囲気ですけど、
うん、
まあ人がねいつ行ってもいない、
基本いないね、
うん、それからちょっと古臭い感じはする、
昭和の匂いね、
うん、まあ時が止まってしまった、
時が止まっちゃえばいいのにって、ね、
ストップザモーションですっていうね、この3点がねちょっとね僕気になってるんです、中身がないなと、
これはもう
こういう理由からです、
致命的な、
でまあ三国町民の岡田さんならご存知ですけど、
はい、
あの小学校でね
行ったな、
遠足とか
行った
社会見学で、
うん、
無理やり連れて行かれるんです。
そんな今嫌が、
いやいやいや、
嫌がって強制的ではないですけどね、まあ、社会科見学でね、
そうですそうです、
うん、
だけど子供はここに行った時に、
うん、
あもう一回行きたいなとか、うん、それから大人になってその頃を思い出して、あちょっと暇だし行ってみようかなって思うような施設になってないと思うんだよね。
なってない、それは間違いない、
うんうんうんうん、ということでちょっとねこの中身を良くしていきたいなと思うんです。
あこれを今からちょっと話し合って考えていこう的な、
うん、うんうんうん、だが
だが
それにはね岡田さんやっぱね、
うん、
世の中金なんですね、やっぱり
汚ね汚ね
やっぱ金なんです。
包んで、うんうん、
あのね毎年ね流暢館予算はついてるんですよ、まあね、ついてるんですけども、うん、まあ年度末に予算が徐々に減ってくると、
うんうん、
だからねあのお金がなくなってね、
はい、
暖房つけれないんですって。寒くて
この寒さで
つけれないんですって。
ああ
だからブルブル震えてるんです、あのスタッフの方が。
本当に、寒いよ、
これあの
甘いよ
いや寒いよ
寒いよ、
うん、であのねそういうところからもお金がないっていうのが伺い知れるし、
はい、
これからねさっきも言いましたけど新しい企画をやっていきたい、
うん、
って思うんですが、うん、スタッフの方のお仕事
暇でしょ。
暇なんだよねあの人ら。
暇なんじゃないですか。
いや違うんですよ岡田さん、
実は暇、いつもいると座ってるだけでしょ。
いやいや、まあ、一生懸命座ってねデスクワークしてらっしゃいますけど。
だってデスクワークだって別にそんなお客さん来んのに何もないでしょよ。
それが
お
あそこ総合博物館なんで、
うん、
あの資料を整理したりデータに起こしたり。
一回整理したらだってもう終わりでしょうよ。
それがね例えば一冊の本持ってくると、うん、それにすごく手間をかかるんですって。
また新しく持ってくる人が
そうそうたくさんいるんですって。三国の中からこれ寄贈します、
タウンページ寄贈します、
いやいらないいらないとか、このうちの書物、うん、書物とかすずりとかなんか使ってください的なことを、うん、持ってきても例えばそれにラベルを貼ったり、うん、資料室でしまったり、うん、いつのものか調べたり、うん、っていう風に膨大な時間かかるんですって。
へ
え、うん、ということであの手が回らないんです新しい企画をしようにも。
だからあのずっと中身変わらないんだ。
そうなんですね。
なるほど。
でまあ新しくねスタッフ雇えばいいじゃん、
う
ん、
雇えばいいんだよ
って思うでしょ。
思うよ。
また金なんですよねこれが。
しゃあない、金ですから。
やっぱね、うん、でもじゃあ予算増額してもらってね議会で。
そうそう予算増額すれば、うん、今何人5人ぐらい
今この前行った時は6人見えましたね。
6人、うん、ねえ、うん、他の施設っていうのはどれぐらいいるんですか。さっきの金沢とか勝山っていうのは
結構いるでしょう。調べてないそこはごめんなさい、まさか突っ込まれるとは思わなかった。
金沢じゃなくてもほら他の場所でなんかこの前言ってたじゃないですか、金沢のなんか なんか文芸館、
文芸館
あれ12人ぐらいって言ってませんでしたっけ。で学芸員が12人でしょ。
学芸員今 2,3 人らしいですからね。
ねえ
2人か2人らしいです。
どうしようもないよ、
うん、
それはできないよ。
だから予算増やそうにも、
うん、
さっき言ったように入館者数が減ってますんで、うん、そんなにお金いらないだろ、流暢館使わないだろってことでやっぱり予算増えないんですって。
もう完全にもうあそうかお客さん来ない、うん、だからお金がない、
うん、
でお金ないから人でも雇えんわ、うん、何も企画もできんわ。
新しい企画がね
で面白くないからさらに来ないという、
これもね負のスパイラルと言っていいです。
負のスパイラル悪循環ってやつ、
悪の数軸です。
悪の数軸違う
ちょっと違いますね。そうちょっとねだからね今ねドン詰まりに来てると思うんです流暢館が。
ドン詰まって何年経ったかって感
じですねっていうところでちょっとね今ね問題があるんじゃないかなと僕は思うんですね。
間違いない間違いない、
ということでちょっとブズラッと喋ってきましたがちょっとここで歌をいつも流すんですけど、
うん、
今日はね僕あの初の原稿が8ページに突入いたしましてね、
あら
ちょっと時間がないんで今日は歌カットということで。
いやもう
まとめ熱く言っていいですか。
熱く言って、
ちょっとまとめますよ、軽くまとめますけど。
まとめましょう。
三国流暢館は素晴らしい建物だと。
素晴らしい。
だが栄市民さえも寄りつかない恐ろしい建物
だ。恐ろしい、
そのため予算が少なくて寒くてスタッフが凍える、そういう建物になって
寒い。
そして入館者数が減っていく、そして仕事に苦しむスタッフ。
ホラー映画のような。
もうね、そんな流暢館をどうにかして救いたいと。
救いたい
僕はね。
うん、
ってことで、まず僕が課題をこれからね、流暢館に提示します。
うん。
そしてこれから提案していきます。
なるほど。
いろんないい案をね。
いい案をね。
素敵な案をね。
よっしゃ。
ってことでまず課題ですが、
今言ったことやね。
うん。
うん、
入館者数の減少を食い止めるために、人がやっぱまた来てね。
また行きたいな。
うん、そうそう、また行きたい。
うん、
っていう風な。いい
企画、
うん、そう、そういう企画を売ってほしい、
うん
うん、しかしそのためにも、
うん、
経営感覚を持った人をやっぱ外部からね連れてきてほしいなと思うんですね。
あ、でも他の施設は割と外部の人が、
うん、そうですね、いろいろな人を雇ってますね。
ですよね、
うんうんうんうん、ということで、
はい、
まずこれは誰に言えばいいんだろう
俺に言わす
いやいやこれ誰に言えばいいんかな。まあやっぱ市長、堺市長は
坂文市長とか
坂文市長、
うん、
もう言っちゃっていいね、別に坂本市長ですね、
ね、
それから教育長はあの川本ちゃん、 通称川本ちゃんというね、川本先生という方が、うん、僕の恩師ですけど、
僕もそうです、
にちょっとね提案したいと思う。
提案しよう。
言っていい？
言っちゃってどうぞ。
これを言うと多分どんどん来ると思う人が。
なるほどね、うん、いや楽しみだ。
まず一つ目はですね、
おい、
流暢感を壊す、
うんいやわかんないし、壊しちゃう。
これ壊すってのは違うんですよ。 あのね、ある映画とタイアップして、例えばゴジラでもいいです、
はい、
ゴジラで映画の中で流暢感を壊してもらう、あの国会議事堂のようにいい、
はい、
で実際に壊れたら実際の流暢感も壊すんです、
うん、
というようなこういうリアルと映画が結びつく。でおいおいおい、どんなすごいシステムだと、話題が話題を読んでニュースゼロにも取り上げられて、
なるほど、
やっぱ観光客がいっぱい来ると、
はい、ああ
で、まあ、ね、なくなりますから、
人件費、
電気代とか
維持費はもう
ゼロですかかりません。これ以上はかかりません。
壊すんですもんね、
うん、もうかかりません。
そっか、
でしょ、
頭いい、
いいでしょ、これもう全然いいですよ、
頭いいわ、
ね、うん、まあこれ一つ目です。
一つ目ね。まだまだある。
二つ目はですね、流暢感の中身がないと僕さっきから言ってますけど。
中身ないね。
じゃあ本当に空にする。
本当に中身を、うん、
あの外観で十分。
ああ、
うん。これ何がいいかというと、人件費とか電気代、あのライトアップ代だけでいいでしょ。
ね、実際誰も入らんのやから。
うんうんうんうん。
ね、もういいよこれ。
あのこれ予算ね少なくなってもやっていけますよ。
そうです。
うんうん。
なるほどなるほど。
とかね。はい、あと三つ目がね。斉藤由貴くんに実家として使ってもらうわんっていう。
あ、あげちゃうん
です。あげちゃいますこの方に。そうすると観光客増加っていうね。
まあすまんでしょうけど、
ね。まあね。まあ冗談です、ね。
でもまあまあね。
まあまあ。あと四つ目ですが、あのベザイ線あるでしょ。
はいはいはい。
あれを取っ払ってそこにね土を盛るんですね。
あ、あの円
円状に
のね。
うんうん。
場所にね。
ええ。うんうん、そこであの土俵を作って。うんうん、掛け相撲をするっていう相撲ファンがみんな見に来るっていうね。今巡業できないですけど、
ね、税収がこれで上がるっていう、
あの協定とかね、やっぱ税金とかもらえるんでね、たくさん。
なるほど。
掛け相撲もむしろ公園にしていいんじゃないかっていう
ダメや
と言わんです。
掛け相撲ダメでしょ。ダメでしょ。
ダメですよ。
ダメですよね。
八百長がダメです。
八百長はダメ、
うん、ダメです、はい、とかね。あとね、まあいろいろ考えたんですけど、うん、あの日本最大級のお化け屋敷にするとかね、あの流暢感を、
雰囲気はある、
あの富士急ハイランドのお化け屋敷、
あ、もっと、あ、病院を
改装してお化け屋敷にしたかのように、
なるほど、
流暢感をお化け屋敷にする
誰も寄りつかない恐ろしいところ
ですねまさにそうなるんですね。
なるほど、
っていうね。まあ今提案したのは全部ふざけてますけどね。
いやでも、まあ、一理ある、
うん、
一理でしょ。ふざけてるようで一理ある。
要は話題を作ってお客さんを呼ぶっていうのが、うん、これぐらい奇抜なアイディアを持ってやらないと今の時代なかなかね難しいなってこと
です。削減の仕方もまたすごいもんね。だ
ってでしょ、
壊しちゃうとか、
ね、でしょ、
うん、でしょじゃない次行きましょう
よ。まあここからちょっと真面目に僕言いますけど、はい、例えばね、流暢感を、民間に譲渡するっていう案ですね、
うん、第三セクター化ってや
つ。そうですね、あれ第三セクターっていうのはあの、うん、反官反民っていう、
反官直と反民主と
違いますよ反官反民っていうのは今、まあ、ずっとね時代を風刺してますけど、うん、あの半分官僚、
あ
その地域がね、
うん、
あ、なんていうんですか、あ、官僚が
だから公的なのが半分やっ て,
て、
ね、民間が半分やるっていうことですね。
そういうことです。ごめんなさいね。ありがとうございます。はいはい、でこれすることによって、うん、例えばね、今までできなかったことができると思うんですね。
うんうん、
例えばラジオ局、
うん、
三国にはないですから、
ないな、
うん、高台を利用して、
うん、
あのラジオの電波飛ばすとかね。
ビュンビュンね、
ビュンビュン、あのなんか棒立ってるしね嫌いし
ね
嫌いしね、あれを使ってもいいんじゃないか
と。なるほどなるほど。
観光客にちょっとね PR するっていう意味ではね、うん、とかね、あと一番上見晴らしがいいでしょ。
見晴らしいね。
あそこにカフェカフェとか作ればいいんじゃないの。
言い方がねちょっとね、うん、でもカフェは専門ですからね。
まあまあ一応あの働いてますから、うん、あんな素晴らしいロケーションないですよ。
ないよ。
ミクニックもいいですけど、
そう、
うん、ねえ、
テンツルもいいですけど、
あ、テンツルもいいだ、うん、あれ本当ですよ。で例えばスイーツとか出すでしょ、やっぱカフェなんで、うんうんうん、そういうところに地産地食、
あ、地のものを使って、
地のもの
を
使
う、うん、
例えば、うん、あのラッキョってあるでしょ、
うん、ラッキョ、うん、
ラッ今日をピクルスの代わりにしたハンバーガーとかね、
売ってるわそれ、ミクニバーガー
とかなんかね、やればいい、
スイーツ
とか、まあそういうことですよ。
なるほどね、
うん、ねえ、とかあのラッキョウを使った
ガトーショコラとか
気持ち悪
いそういうのでいいんです。
いや食べないでしょそれ
そういうのやればいいかなと思うん
ですよ。そういうアイディアね、
うんうん、とかあとコンサートやったりね、流暢館で。
あ、こっち、それはこっちの専門ですね。
ああね、
最近コンサートよくやってますからね、うん、ああいう場所を使ってね、
うん、
コンサートするとかもできますよ。あのベザイ線をね、船に流せば、海に流せば
海流していただければ、
ね、あれね、うん、
あそこはやっぱりちょっとちっちゃいけど使えますよね。
そうそうそう、
ね、とか、うん、あとね、子供やっぱね、次の世代なんで、子供がね触って遊べるような、また来たいと思うような企画をね、どんどんね売っていきたいですね。
大人が触って遊べる企画。
いや、子供です。
あ、子供が、
子供です、うん、例えばあの三国焼きっていう焼き物が、三国にはもう作ってないですけどあるんでね、
うんうん、
例えばそこで土ひねりをしてね、
土ひねり、
土ひねり、まあ焼く、要は陶芸です、とかね。あとなんかトリックアートみんなで書いてみたり、
もうまたやればいいんだ、
うん、まあ朗読会や、
うん、
とか流暢館にちょっと一泊するツアーとか、
うん、
楽しくないですか、子供たち
夜景を眺めて、
ね、そう、夜景見ながらワケケケ言いながら、う
ん、みんなでだってほら、旧森田銀行とかだとさ、
はい、
なんかほらプラネタリウムみたいなの
を
やってたし、
はいはいはい、
そういうこともやればいい、
やればいいですよ ね、
やれることいっぱいあると思う、
うん、どう、ということでなんかね、できることはいっぱいあると思うんですよ。
なんかありそうな気がしてきましたよ、うん、
ねえ、うん、ということで今日ね、こういう企画をねちょっとお送りしてきましたけど、
うん、
岡田さんどう思いました、僕のこの企画を聞いて。
え、企画を聞いて
僕ね、なんとかしたいんですよ。
なんとかしたい、
うん、
いや、でもね、こうなんとかしたいってこう市民がね、
うん、
こうやって思って、
うん、
こう意識を変えていく、何かをしようとする、これがすごく大事だなって本当思いますね。やっぱり多分ね、今これ聞いてる町の人、
うんうん、
身近な町、もしかしたら流暢館みたいな建物とか、
うんうんうん、
まあ、それ以外のことでも、
うん、
多分あると思うんですね、うん、
サバにももしかしたらね、そういう建物があるかもしれないですね、うん、
やっぱり生かす、
うん、
そういうものを生かして、
うん、
まあ、壊すのもいいですけど、
うんうんうん、
やっぱこのままにしておくっていうのはね、
うんうんうん、
もったいないし、
うん、
で税金がね、赤字だったらそのまま税金使われるわけですから、
うんうんうん、そうですよ、
やっぱこれなんとかしたいなって。
そうです、
自分の町ですからね。
そうですよ、自分の町ですから、
愛すべき自分の町ですから、やっぱなんとかしたい。だっていい建物だもん本当に、
うんうんうん、
ね、おぼろのなんかね、
うん、
その緑色のライト、まあ、だからあんだけ素敵な
建物ですから、
だからなんとかしたいなって、本当になんとかできるようにね、
まずはね、声を上げるってことですね、市民一人一人がね、
う
ん、本当に
そう思う。
なるほど、わかりました。ありがとうございます、わざわざまとめていただいて。
いやいやいや、まとめ
いえいえ、ということで、今日はミクニックの西がお送りしてきました、
うん、
実はミクニックはバレンタイン企画ということで、
はい、
プレゼントを今行っていますので、ぜひぜひね、あのミクニックにも足を運んでください。
はい、
はい、ということで、最後にお送りする曲はミクニにぴったりな、高木由美さん
のピアノで
三国節幻想です。どうぞ、さよなら。